もうすでに大きい夢だと思いますけどね、ケンヤさんが広げてる夢って。自分なりに今の話聞いてて解釈すると、そうか、曖昧な情報っていうと何かっていうと、結構ケンヤさんのやってることって逆説、今までやってきたこの逆説なんだろうなと思っていて、なんだろうな、アメリカに住んでみて初めて、ああ家ってこんな一軒一軒大きいんだとか、日本帰ってみて改めて見ると、家狭みたいな そういう感覚って、なんだろう、あたかもやっぱり主観だし、そのこの土地で育った人だからこの大きさは広いと感じる、小さいと感じるとかあると思うんです。そういう文脈も加味してデータベースに入れるって結構の至難の業で、それをさせないように世界的統一基準っていうメートルとか、まあアメリカで言ったら、なんだろう、距離で言ったらマイルみたいな数値で統一基準を作ろうって今までしてきたものを、ケンヤさんはありのままを、そういう質的データのまま文脈を残して、かつそういう検索でこの人の広いはこれくらいみたいなのも残せるように残そうっていうのは、だいぶ大きい山だろうなって個人的には思いますし、あとどこまでならそういう収集公開していいのかっていうのは、ジオプライバシーっていうので、アメリカ地理学でも結構大きなトピックで、ましてやそれこそここでも話したことあるかな、コロナ禍で感染者のいわゆる行動記録をどこまで収集していいのか、公開していいのか、共有していいのかみたいなことが一番の今身近な話題に落とせば課題だと思うんですよね。それに果敢に挑んでるのが今の自分の指導教員のメイポークワン先生なんですけど、それもやっぱり人種とか育った環境に大きく依存するんですよね、そういう人の、なんだろう、どこまでの許容範囲っていうのは。香港なんかはSARS の経験があるから、まあ割と国が統制的に一括で情報収集して、建物レベルでこの建物で感染者何人出ました、その人はここ何曜日何時台にここにいましたみたいな情報を平気でパブリックで出すんですけど、それはアメリカではご法度だし、日本でもそれをしたがためにハンセン病の時に差別が起きたと。だからそういう公開は極力しないんだっていうような体制を取ってるみたいなことって、ああやっぱりそういう、なんで時系列の細かい文脈の上に成り立ってるんだなっていうのが、こういう身近な話題一つとっても如実に出て、それをありのままのデータベースやそういうリアース、デジタル地球儀上に表現するっていうのは 相当至難の業だなと思うけど、でもそれ以上にやっぱり面白いだろうなっていうのが自分も思って、ぜひなんか投資はできないけど、なんか無償でいいから働かせてくれないかなって思ってる次第です。で、なんかその辺も多分うまいこといろんな人と議論しながら積み上げていくんだろうなっていうので、まあ横目で見るよりは自分も何かしら関わりたいかなっていうので、ちょっと今すぐにはこうこうこうでとは言えないですけど、ちょっと引き続きごひいきにって 思っております。よろしくお願いします。
ぜひぜひ。
いや、なんかちょっと話は戻るといえば戻る感じなんですけど、今渡さんの話を聞いててちょっと思ったのは、なんていうか、人が何を感じるかっていうのにも文脈っていうのはあるけど、そのプラットフォームとかツール自体にも文脈ってあるし、その学術分野にも歴史とか、まあ、文脈とか背負ってきたものっていうのがあるかなっていうのはあって、文化人類学とか、まあ、エスノグラフィーを、まあ、社会学とかでも使うので、僕はエスノグラフィーは習ってますけど、エスノグラフィーとかは割とその、なんていうんですかね、植民地化のツールだったっていうと歴史がある。わけですよね。で、まあ、地図もまあすごく大雑把に言うと、地図作るっていうことは軍事的な必要があったりとか、あと地理学的な情報っていうのも、まあ、植民地化のツールであったりとかするわけで、まあ、そういうツールの方にも文脈みたいなのがあるというか、学術分野の方にも文脈があるみたいな。それと、まあ、その渡さんが言ってた、その ジオプライバシーみたいなこととの兼ね合いになると、やっぱりその情報を集められる側の方がどういうふうに思ってるか思うかみたいなこともなんかやっぱりありますよね。最初麦子さんがちょっと前に言ってたことと重なりますけど、その誰が情報を持ってるかわからないし怖いと思うみたいな、そういうこともあるし、で、まあでもそれをなんていうか全てひっくり返してこうすごい面白いことをやろうとしてるだろうなと思う一方で、一応その学術分野なりプラットフォームが背負ってるものっていうのも逆にあるところもあるわけで、まあそんなことをもう誰も昔のことだから気にしてないよっていうまあ意見もあるかもしれないですけど、でも逆にやっぱりその、ね、健康情報を集めることに対して あのアメリカの、あのアフリカンアメリカンコミュニティがどう思ってるかみたいなことってやっぱり長いことの蓄積を通じてあったりもするわけで、まあだからすごい、うん、難しいことであると同時に、逆にでもそういう背負ってるものをひっくり返せる可能性もすごく大きいことを言えばあるんじゃないのかなとか思ったりもして、まあ思うわけなんですが、
楽しみですよね今後の展開が。そういうとまさにそう、地理は何のためにチリって始まったのかっていうと、まあ、地図の元祖はなんかどこに獲物がいるとか食べ物があるみたいな情報を石板に描いた図が元祖だって言われてるんですけど、でもやっぱり地図として大きく発展した背景にはそういう軍事的な、いわゆるどこをどうやって年貢をたくさん収めさせるかみたいな、うん、図を作ろうみたいなところでやっぱり発展してきた歴史があるし、アメリカの地理学って戦後じゃどういうふうな流れを追ったかっていうのを、それこそさっきのトークの中でも話しましたけど、戦後地理学の歴史っていうので半年間かけて自分は学ばされる中で、結構アンチテーゼっていうのかな、その一時期流行ったパラダイム、なんだろう、ものの見方考え方の、欠点とか盲点をつくように、次 の新しいものの見方考え方が流行りだすし、さっきその計量地理革命って言ったように、そのいわゆる地域地域で個別にこの町はこうですっていうんじゃなくって、もうちょっと統一的な何か地理らしさを語れないのっていうところで、数学で語ろうってしだしたのが計量革命で、それだとでも土地らしさがなくなるじゃないって言って、また今度マルクス地理学だったりなんだりっていうのは別の見方が流行りだしたり、かつそういうまた別の見方で言ったら、これまで地図って要は国土地理院とか、いわゆる国家がそういう庶民からいかに庶民をいかに統制するかのために作ってきた地図なんだけど、そうじゃなくていわゆるボトムアップ型、権力にいかにお前ら間違ってるっていうための地図を作ろうみたいなところで、なんだろう、ポストコロニアリズムジオグラフィーみたいなのが流行ったりしたんですよね。そういうなんだろう、パラダイムシフトを繰り返しながらの今っていうので、おそらく健也さんがしようとしてるのは GIS っていうのはなんだろう、定量的、いかにコンピューター上で数値で計算したり分析したりで語るかみたいなところだったのを、いわゆるそれだけじゃないでしょ、質的なデータにも GIS とか空間情報はそういう側面があるんだから、そういうのをいかに取り込んでみんなと共有していくか、そのさっきの国家の一部の専門家が牛耳るんじゃなくって、みんなでおのおの知りたい情報を集めたい情報をいつでも取ったり共有できたりできる世の中になれば、おのずとそういう不安だったりも解消できるだろうし、そういうなんだろうな、地理学の裾野は広がるよね。それぞれの山もたくさん の1個のでっかい山っていうよりかは、いろんなちっちゃい山がいっぱいできて、それが合わさって何度相乗効果が生まれて一つのなんだろうエベレストみたいなのもできるじゃんっていうところで、地理って面白いじゃんって自分なんか思ってたところを、まさにそういうのを体現しようとしてる人がそこにいるんだっていうので、なんだろう、エソラゴツじゃなくて現実 としてあり得る話なんだっていうので今日お呼びしてやっぱり良かったなって今の皆さんの議論を聞いて思いました。
ケンさんいかがですか最後に。
ありがとうございます。いやものすごく楽しかったです。なかなかこういう話をする機会はない中で、あのチリの人もいながらチリじゃない人も一緒にこうお話できたのはすごく楽しかったです。で、あのなんか僕今日話してていいなと思ったのは、どうあるべきかではなくてどうしたいのかっていうことをベースにやっぱり展開することが面白さだよねっていうのが多分根底にあるのかなっていうふうに思っていて、これ皆さんの根底にもあるのかなっていうふうに思っていて、なんかこう、まあ、どうしたいのかを前提に置けばなんかもなんだろうな、ポジティブに建設的にそれこそ議論できるんだなっていうことがそういう意味で分かります。
そうね、なんかしたいことを言えない空気っていっぱいある中で、あ、言ってもいいんだ、言ったら始まるんだっていう、始めることができるし、自分だけで始めなくても一緒に始めることもできるしっていう、そういうなんか思いが私には伝わってきて、なんか元気をもらえるというか、あの多分今日のお話は始まりのお話なので、またいつかその続きのお話を、はい、あの聞かせていただきたいし、私たち一人一人も続きの話がしたいと思います。じゃあ今日はありがとうございました。長時間にわたって
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。すごい面白かった。GI シリーズ第8回連続3回にわたってお届けしました。ケンヤさんの広大な夢と実践のお話を渡るさんに解説してもらいながら、麦子とリュウタさんも参加して充実した時間となりました。ケンヤさんとってもお忙しい中ご出演ありがとうございます。ポッドキャストでは補足説明をしながら、文章を掲載しています。こちらもぜひご覧ください。皆さんからのメッセージもお待ちしております。マスクをうがい、手洗い、寒くなりますが換気も忘れず、来週またいつもの時間に遥かの城でお会いできます。 WRF is now for from the Champagne Community. Views express the those of speakers and do not represent WRF you of the Champagne Media Center. Thank you very much for listening 遥かの城 from WRF you of the This is the time for ending. We will see you next Friday at the same